聖書に記録されている通り、イエス・キリストが地上に住んでいた時、イラン教の様々な宗派の指導者たちは、いろいろな理由でキリストに立ち向かいました。例えば、キリストがその指導者たちに教師として任命されなかったので、彼らはキリストが群衆に教える資格がないと思いました。さらに、キリストが群衆に人気があったし、公で指導者たちの偽善を指摘したので、彼らはキリストに激しく立ち向かいました。当時のユダヤ教の宗派の中で保守的なパリサイ派がありました。パリサイ人はモーゼの律法を注意深く守っていた道徳的な人とみなされました。しかし、彼らは心からではなく、ただ表面的にモーゼの律法を守っていました。一つの例として、モーゼの律法によると、イスラエル人は貧しい同胞を援助するべきでした。それでパリサイ人は貧しい人にお金を施しました。けれども、彼らは人に褒められたくて、人に見せるために人前で施しました。さらに、パリサイ人は独善的な態度をとって、自分が他の人よりも優れたものだと思いました。したがって、他の人を見下しがちでした。特に主税人を見下しました。先週一緒に学んだように、主税人はイスラエル人でありながら、イスラエル人の敵であったローマ人に協力して同胞から税を取り立てました。さらに、その主税人はローマ政府が要求してよりも多くの税金をイスラエル人に要求して、ローマ政府に渡す以外のお金を着服してしまったので、他のイスラエル人たちに、特にパリサイ人に非常に嫌われたのです。それで、イエス・キリストが主税人を受け入れて食事まで一緒にされたとき、パリサイ人はキリストを非難しました。パリサイ人はキリストが正しい人であるなら、絶対に罪深い主税人を避けるべきだと思っていたからです。パリサイ人に彼らの罪深い心を指摘しようとして、キリストはいくつかの例え話をされました。例えば、先週一緒に学んだように、パリサイ人と主税人という例え話をされました。また、パリサイ人に彼らの偏見の罪を指摘するために、キリストは法と息子という例え話もされました。法と息子という例え話に二人の兄弟が出てきます。それは、主税人の象徴している弟と、パリサイ人を象徴している兄です。キリストは法と息子という例え話を通して、罪について次のようなことを教えてくださいました。まず、罪は、最初はね、楽しいかもしれませんが、しばしば後悔と屈辱をもたらすのです。その弟のことを見ましょうか。15章の11節。ある人に息子が2人あった。 弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。それから、幾日もたたぬうちに、弟は何もかもまとめて、遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまいました。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せてところ、その人は彼を畑にやって、ブッダの世話をさせた。彼はブッダの食べるイナゴ豆をで腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。本当に怖いそうです。でも見てください。彼は最初にそれにお金を使って、本当に楽しんで、実は彼はね、いろんな罪を犯しました。例えば、その弟は、まず自分に権利がないうちに、つまり父親が死ぬ前に財産の要求してしまいました。本当に失礼でした。さらに友情に覚えれて、お父さんのお金を使い果たしてしまいました。でも結局にお金がなくなって、基金残って、以前はたくさん友達があったかもしれません、お金を持っていましたが、でもお金がなくなったとき、友達も彼を捨てて、本当に罪はその道ですよ。多くの場合は、人はそれを何か罪を犯す前にいろんなことを、いや、こうすれば楽しくなるとかね、将来のことはあまり考えません。特に皆さん、聖書ね、箴言の言葉ですが、特にね、不貧困のことです。その通りです。見てください。箴言の五章を開いてください。旧約聖書の箴言の五章。箴言の五章、五章の三節と四節と五節見てください。五章の三節。他国のオーナー、そこで言う。友情の意味です。他国の斧の唇は蜂の数年の道を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかしその割は苦よめきのように苦く、モルハンの剣のように鋭い。その足は死に下り、その弓は黄泉に、だから死のことですね、通じているですね。最初は楽しいけれども、だんだんもっと多くの罪に落ちてしまうので、その最後はどうでしょうか。放蕩息子はそのように経験しました。十五章に戻りますが、結局危機が起こった時に彼はバイトを始めました。それに仏陀を世話することです。でもそれもすごくつらかった。なぜなら仏陀が由来地によって汚れた動物とみなされていたので、放蕩息子が仏陀を世話することは最も屈辱的な体験でした。やっぱり罪はその道に至るのことです。モーセはそのこと分かりました。モーセは罪の結果分かっているので罪を遠ざけて、 見てください。ヘブル11章、ヘブル11章、ヘブル11章の24、25節。ヘブル11章24、信仰によってモーセは成人したとき、パルの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。すごく良かったです。それで結局ご存知のようにイスラエルの指導者になって40年間、神様はモーセを通してイスラエル人たちを導いてくださいました。ホト息子の話から次のことがわかります。罪は最初は楽しみかもしませんが、しばしば後悔と屈辱をもたらすのです。また17節から次のことも、次のようなことも学ぶことができます。人は罪を犯すと、特に神様に対して犯すので、犯した罪を神にも告白する必要があります。ルカ15章の17節。しかし、割に書いたとき、彼はこう言った。父のところにはパンのあり余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱きくじつけた。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。皆さん、私は罪を犯すと誰かに対して罪を犯します。確かなことです。けれども、同時に私たちは神様の言葉を破ってしまうので、神に対しても罪を犯します。だから告白するとき、もちろん人に謝りますが、神様にも告白するべきです。彼はそれを分かって、私はあなたに対して、また天に対して罪を犯した。ダビデは同じように考えました。ダビデはね、ご存知のように大変な罪に落ちてしまいました。家来の一人の家来の奥さんとね、姦淫をしてしまった。最初ね、ダビデはその罪を隠そうとしました。結局その家来を一番危ないところに、戦場のところに行かせて敵に殺してもらうために、それほどその罪を隠そうとしました。本当に彼はすっごく悪い人でした。ダビデは赤ちゃんが生まれるまでに人からその罪を隠そうとしましたが、その3人がその罪のことがよく分かった。一人は神です。もう一人はそのベタシェバ、この家来の奥さん、一人はダビデです。 ダビデはね、夜眠ることができなかった。本当につらかったですね。結局神様は一人に預言者ダビデのところに出て、その過ごしてくださって、その預言者はダビデの罪を彼に指摘した。それでダビデはそれを告白しました。すなわち神様に同意しました。告白することは神様に同意することです。だけど告白する、ごめんなさい、私許してくださいという意味ではなく、神様と同じようにこれは罪というのを同意することは言い表すことです。ダビデを認めて、後で詩編51編書きました。51編見てください。詩編51編、詩編51編、家来に対して罪を犯しました。他の人に対して罪を犯し、もちろんバタシェーブに対して罪を犯しましたが、けれども彼の言葉を見てください。51編の4節、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御名に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くある、あられるです。皆さん、彼はいろんな人に対して罪を犯します。でも、特に神様に対して罪を犯しました。神様はすでに彼に守ってくださいました。彼に少なくとも5人ぐらいの奥さんを持っていましたが、それなのに奥さん以外の人とその罪を犯した。神様は彼にたくさん富をくださいました。神様は彼の敵の命を取りました。その結果によってダビデは王になりました。ダビデはね、特に神に対して罪を犯します。この方と息子同じように考えて、もちろんお父さんに対して罪を犯しました。天に対して書いてますね。だから私たちは罪が分かるときに神様にそれを告白するべきです。人は罪を犯すと特に神様に対して罪を犯すからです。第一ヨハネ一章九節、第一ヨハネ一章九節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、すなわち神に同意すれば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。神はね、まず真実なんだから、今日だけではなく明日も許してくださいます。明後日も許してくださいます。変わらない。また、正しい。半分だけではなく、すべて許してくださいます。すべての悪から私を清めてくださいます。法と息子はそのことを分かった。ルカ15章に戻ってくださいませんか。この箇所から罪について次のようなことも学ぶことができます。つまり神様は罪を告白した者を許してくださいますし、ご自分の子供として受け入れてくださいます。15章の24節、2節、まあ、21節の後半ね、あなたの行動を呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪を 하메사세 아시니 그츠오 하카세나사이. 소시테 코에타 코이치노 히테 기테 오프리나사이. 타베테 이와오 데와 나이카. 코노 무스코와 신데이타 노가 이키 카이리. 이나쿠나테이타노가 미츠카타 카라. お父さんはね、素晴らしいことをしました。いろんなものを受けてさいました。見ましたか？まず着物、新しい着物。でも皆さん、この場合ね、ここでね、このお父さんは天のお父さん象徴する。人を罪を認めるなら、神様はそれと許してくださるだけではなく、まず 自分の子供として受け入れます。その方と息子をそう思わなかった。もししもべになったら食べ物が与えられるので、どうにかせ生活ができるので、もうお父さん、いや、そうではない。それで、あなたは私の息子だからです。信じるとき、人が信じるとき、同じ、 同じように神様の子供になります。いろんな箇所があります。三つだけ見ますが、まずヨハネ一章開いてください。ヨハネ一章の10節から12まで。 一章の10節、この方すなわちキリストは元から世におられ、世はこの方によってキリストによって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はキリスト、ご自分の国にイスラエルに来られたのに、ご自分のためイスラエル人たちは受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、 すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権の応対になった。しもべではなく、子供になります。もし、その名を信じれば、どういう意味でしょうか？彼のお名前は、イエスでしょ？イエスという名前は、主は救いという意味です。 この名を信じる者は、イエスが救い主であることを認める。自分の救い主として受け入れることです。そうすれば、その人は一生のうちに神様の子供になります。子供として信者は特別な特権があります。後で学びますが、その法と息子にも与えられましたが、 エペソ1章開いてください。エペソ1章の3節から。エペソ1章の3節、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。 すなわち、神は私たちを、石灰の、もといの、置かれる前から、彼にあって、キリスにあって選び、見前で、教区、傷のないものとしようとされました。神は、身胸と、身心のままに、私たちをイエスキリストによって、ご自分の子にしようと、 愛を持ってあらかじめ定めておられました。神の子供、皆さん、いろんな有名な人がこの世にいます。でも神の子供になったら、それから高い地位がない。なんと素晴らしいことです。いや、許しますが、でもこれからあなたは私のしもべよ。そうではなく、 あなたは私の子供です。私はあなたを抱きます。 もう一つの箇所は第一ヨハネ三章です。第一ヨハネ三章、第一ヨハネ三章、三章の一節と二節。私たち神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。ヨガ、これ神の子供以外の人、ヨガ、私たちを知れないのは父を知れないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の正体は、ごめんなさい、後の正体はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れるなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままを、姿を見るからです。ほとんど息子はね、お父さんの子供として特権があります。見てください、ルカ15章。まず着物を着せました。これね、聖書によると、人が信じるとき、神様はその信心にキリストの義の子供を着せる、その服を着せる。この お父さんをそのようにしました。彼を見たらね、本当にきれいになりました。信者たちにも神様の義をいただくので、神様その義を着せてくださるので、神様はその人を見ると、過去の罪ではなくキリストの義を見る。またもう一つの大事なものをその子供にくださいました。それは指輪。どういう意味でしょうか。皆さん、その時代の指輪、日本人の印鑑との同じようなものです。その指輪を持ってお店に行ったら、それを押したら物を買うことができました。それをね、お父さんの指輪、それで、それをね、その今度のその放蕩息子はね、店に行ったらね、お父さんの代理で物を買うことができました。皆さん、神様は自分の子供に同じ特権くださいます。聖書によると、信者たち、キリストを信じることによって神の子供になって、それで神様はその信者に祈りの特権くださいます。キリストの皆によって祈るべきです。どういう意味ですか。キリストの皆によって人が祈るとき、キリストの代理で父に祈ります。天のお父さんはキリストの義を認めるので、その祈りに応えてくださいます。本当に 100% 許された。もしね、そのお父さんは 100% 許せなかった、まず指輪を渡しません。多分ね、息子はね、繰り返してお父さんの金を使ってしまうからです。でもね、完全に許されたので、だからどうぞこれから使ってください。本当に彼に、息子を完全に許してくださいました。神は罪を告白した者を許してくださいますし、ご自分の子供として受け入れてくださいます。この箇所からもう一つの大事なことを学ぶことができます。それが分かるために、25節見てください。ルカ15章の25節。ところで 兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や鳥の音を聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお任せしにというので、お父さんが肥えた小石をおふらせなさったのです。すると姉は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が来てきて、いろいろなめてみた。しかし姉は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しみを言って、小石ではなく今度小ヤギに一匹くださったことがありません。それなのに優秀に溺れてあなたの信頼を食いつぶして書いてきたこのあなたの息子のためには、肥えた櫛をほぐらせなさったのですか。皆さん、ここにね、ケツの例え話はね、この姉はね、このパリサイ人を象徴するですね。15章の1節と2節見てください。さて、主税人、罪人たちはみんな、イエスの話を聞こうとして、身元に近寄ってきた。すると、パリサイ人、立法学者たちは、つぶやいて、こう言った。この人は罪人たちを受け入れて、食事まで一緒にする。法と息子はね、この悪い人とかね、主税人を象徴するね。お父さんは神様です。多くの場合はね、人はね、実はね、放蕩息子、人生ね、放蕩息子に似ていません。自分は我々にいい人と思います。それね、そのパリサイ人と似ています。ある人はこう考えて、神様はそういう人を許すべきではない。その人、すごく悪い。どうでしょうかね、殺人犯人、キリストを信じて救われますか。キリストはそういうものを許してくださるでしょうか。絶対に許してくださいます。ではその人は救いを受けるにふさわしくないものではないか。その通りです。でも皆さん、パリサイ人も救いを受けるにふさわしくないものです。みんな同じです。人間はいつも自分の他の人と比べます。自分はその人より優れたものと思うので、でもそれは間違いです。私たちは神様と自分を比べるべきです。そうすれば自分の罪がわかります。パリサイ人はね、イエス様がそういう人を主税人を助けてくださったとパリサイ人は怒りました。それね、その場合はね、キリストは正しかったでしょうか。神様は殺人犯人を許してくださるとき、正しいでしょうか。正しいでしょう。神様はね、人の行いによって人が受け入れません。彼の一方的な憐れみによって、当然の罰を与えないことですね。恵みによって受け入れます。それで、もうその割合に、その姉はいい人でしたが、でも彼も罪を犯しましたよ。彼はね、その弟を許しようとしなかった。 精神によるとそれも大きい罪です。エペソ4章開いてください。エペソ4章、4章の23節。エペソ4章32節、失礼しました。4章32節。お互いに親切にし、心優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。もちろん姉は弟を許すべきでした。お父さんは姉も愛してくださいました。でももちろんの弟も愛してくださいました。二人とも不完全なものでしたよ。だから私たちが多くの場合はそのパリサイ人、この姉のように考えてしまいます。皆さん、それは大きい罪です。神様はそういう方ではありません。最後に私の神様の言葉に耳を傾けてください。私は詩編から読みますので、私、神は このようなものです。聞くだけです。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの徳に従って私たちに報いることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの住みきの罪を私たちから遠く離される。だからもしそのお父さんはその場合に法と息子を許してくださらなかった、法と息子はね罪を認めたのに反省してお父さんに対しての罪を認めたのに、もしその時そのお父さんが彼を許してくださらなかった、そのお父さん正しくないです。神様は誰でも許してくださいます。だから注意してください。自分がより悪い人が許される時喜ぶべきです。パリサイ人は喜ぶべきでした。同じ15章に私は学びませんが、また2つの例え話がありますね。繰り返してキリストと同じことを教えました。一人の罪人が罪を認めて許されたとき、天国には喜びがあります。許しが必要のないものよりも喜びがあります、天国にはね。そういう神様はなんと素晴らしい方です。僕でも許される方です。